はい、こんばんは、スキキンです。ちょっと寝る前にね、とある、まあ、野良吉さんってね、昭和おっさんのことなんだけど、まあ、それ名前に変わったんで、ちょっと野良吉さんのね、ちょっとアドバイスをもらった感想を聞こうかなと思います。でね、まず第一に、聞いてくれたリスナーの方から、なんかこうじゃないのとかっていうのはもう大歓迎なんで、批判とかじゃなければ全然嬉しいんで、バンバン送ってください。で、俺は過去に、まあ、婚活過去に28ぐらいの時に1年ぐらいやったんだけど、結局、まあ、合わなくてというか、もう俺も結構威圧的だったっていうのもあるんだけど、やっぱ、合わなくて、婚活やめて、まあ、今はでもやってないわけじゃないんだけど、今はとりあえず自分のね、やりたいことをやっていこうかなっていうところで、価値観を語ったんだね、前にね。で、野良吉さんのとこはもうすでに結婚してて、男性、子供がいた状態で、まあ、まあ、俺の配信も聞いてくれて感想を教えてくれたんでね。でね、その野良吉さんの話だと、やっぱり、まあ、自分の場合は、どっちかっていうと、創作する仲間を探してるって言ってて、もしそうだったんだったら、創作コミュニティで、一回自分の価値観が合ってる人の中から女性探せばいいんじゃないっていう、至極真っ当なコメントもらって、まあ、確かになと思って。まあ、俺も、なんていうの？まあ、共働き希望というか、専業主婦に是が非でもなりたいっていう人に3連発で当たっちゃって、あ、もうこれは無理って思って、もうやめちゃったんだけど、俺も確かに、なんていうの？こう、是が非でも自分のなんていうの、同じ志を持つ人を求めたりとかってするわけではなく、いたらいいなぐらいな感じなんだよね。で、よくよく考えたら、俺別に同じね、まあ、俺だったらね、霊気だったりとか、スピーチャル関係だったりとか、その自分の、あと AI とかね、俺の価値観に近い人同士で、なんだろう、自分が持ってないものを相手が持ってて、相手が持ってるものを自分が持ってないみたいなような状況で、お互いが、まあ、支え合うというかね、お互いの長所を伸ばし合うような関係であれば、別に俺男でもよくねっていう、別に男と結婚するわけじゃないよ。だけど、なんつうの、自分のやりたい目的ってのはもう決まってんだよ。もう決まってる。その趣味とか思考に対して、同じ方向性であることっていうのが、まあ、第一前提なんで、それがまあなかった時点で、俺はもう男女関係なく多分難しいと思うんだよね。で、もし会ってた時に、まあ俺は男女関係なくちょっと一緒に取り組もうぜ、ね、お互い補おうぜ、みたいな、助け合おうぜって感じでやってみて、それがもし2分の1の女性だったら、結婚でいいんじゃねっていう。それがいいよね。なんか、最初に女性を探して、で、女性の自分の価値観とかと合ってる感じでやるっていうよりも、まずは自分の趣味に近い人と探してみて、まあ、男女関係なくね。で、その後、女性だったらいいんじゃないっていう感じで。まあ、そもそもそういうのって結婚してるだろうけどね、向こうはね。だけど、なんだろう。本当俺の場合は、こう、まあ、子供を欲しいかって言ったら別にそっちはまあ関係なくて、なんなら子供がいっちゃった方が結構めんどくさくなって、本来なすべきところの邪魔になりかねない、邪魔っていうかね、ちょっと負担になりかねないって思う部分が素で思ってる部分があるから、言っとくよ。別に結婚できないこと言い訳じゃないの。で、後で話すけど。で、そういうのもあるから、本当に自分の夢が叶うのこのまま最優先。っていうか、俺の行動原理はシンプルに好奇心で、こういう世界が何だろうなっていう、その自分が直感で見たものが、合ってるかどうか間違ってるかとか知りたいっていうのが、行動原理であるわけ。変態だと思うけどね。人によってはさ、本当に、まあ、結婚したり子供を作りたいとか、それこそね、祖先に顔向けできないから子供を作って、その継承させてとか、いろいろあると思うんだ。でも俺ってさ、なんかすげえクソまがまだから、自分の好奇心一直線に進んじゃう人間だから、それは自分の命だったり子供だったりっていうよりも上に来ちゃってるんだよね。だからまあ、そういう感じで、俺はまあ、コメントありがとうって感じで、確かになと思って。だから自分の趣味であるスピリチュアル関係とか、まあ霊気とかそういうところで、男女関係なくちょっと探してみようかなと思って、本当なんつうの、結婚活のためにやるわけじゃなくて、結果的に、なんつうの、まあ好きな趣味を追っかけてったら、相性のいい女性がいましたっていう感じの方が結婚でいいんじゃないのっていう。てか、ぶっちゃけると婚姻届出すじゃなくて別に事実婚でもよくねっていう。事実婚で同棲ぐらいの感じでよくないって俺は思っちゃうんだけど、相性が良ければね。で、俺の、さっき言った結婚の条件っていうのは、さっき言った、お互いの長所と短所を補い合える関係だっていうのがまず一つあるんだけど、あと、まあ価値観が合ってること。で、あとは、俺の場合は、その人が自分の家の部屋の中にいても全然違和感なくストレスしないことってことだね。自然に、違和感なく一緒にいられることってのが大事なんだよね。だから、俺が、なんつうの、家の中でゴロゴロしてる中で一緒にいても大丈夫なのは、友達の A 君だけだね。C、まあ、あれだ、ずっと、小学校の時からずっといる男、まあ、男性のね、同い年の A 君。A 君は一緒にいても全然気にならないね。自然体でいられる。他の人が入ってきちゃうと、やっぱどうしても気になるじゃん。そわそわしちゃうじゃん。 そういう女性が、A 君はまあ男だけど、まあ、そういうような女性がもしいたんだったらいいなって、もう逆も同じだよね。逆に、向こうの女性が自分がいたとしても自然に耐えていられるっていうのが理想だよねっていう。まあ、それさえ揃ってれば、見た目とか年齢とかもうぶっちゃけ全然関係ないな。うん、はい。という形で、まあ、今の最新の俺の婚活っていうかね、まあその結婚条件っていうかな、厳しいかもしれんけど、ただ、なんつうの、そのために労力を使うのはもったいないなと思ってるから、本当趣味を追っかけてって、もし俺が女性だったら、と声かけてみようかなと思いますっていう。で、こっからはね、俺のね、この世の中とか、なんで生まれたかっていう、ちょっと妄想の語りをしようかなと思うんだけど、シンプルにゲームだと思ってんだよね。ゲームをしているプレイヤーが神様で、その中のゲームの中で RPG ってあるんでしょ？例えば、ファイアーエンブレムだったらマルスとかね、キャラクターがいるでしょ？そのキャラクター一個一個が人それぞれなんだっていう。だから、操ってんだよね。主人公のプレイヤーが操ってるって考えたときに、そのキャラクターってさ、特徴を持ってるでしょ？まあ、みんな同じ成長率で、同じ能力が伸びて、ね、同じ武器が得意なわけないでしょ？弓矢が得意だったり、剣が得意だったり、魔法が得意だったりっていろいろあるんでしょ？そこの部分の、なんだろう、そのキャラクターの身体的特徴っていう部分と、それは言っちゃえば体の遺伝子っていう感じだ。遺伝子。だから肌が黒いとか肌が黄色いとか肌が白いとかっていう部分もあるし、水に溺れやすいと筋肉質なアフリカの体質だったり、すごく水に浮きやすい日本のね、近くの近辺の体質だったりっていう、体質の遺伝子的な違いっていうのはもちろんあるんだけど、それ以上に心の遺伝子の違いがあると思ってて、まあ、それが前に話した右下診断っていう未来、現在、過去っていう、まあ、3つの時間軸で、人はどれが好きで、どれが好きじゃないか、興味ないかっていう部分で診断してるんだけど、すげえざっくり言うと、過去型の3割の人間っていうのは、まあ、過去を重視するから、まあ、なんていうの、コツコツ頑張る、努力型っていうタイプ。で、6割の現在共感型っていうのは、今とか流行とか大好きで、今の感情とかを優先するっていう。で、未来創造型って1割のやつは変態だねっていう。まあ、でも俺は変態だと思ってるから、まあ勝手にね。で、それぞれに役割が持たされてて、例えばだよ、過去生で、俺がね、過去生が女性で夫人をやってたりとか、過去生では普通の夫婦の男の男性の役割しててっていうところがあってだよ。俺もなんとなくその感覚があるんだよ。ってなった時に、もう結婚とか出産とかそっちの方はもう俺やり飽きたわって感じ。わかる？だから、さっき例えたじゃん。RPG のゲームしたときに、過去に結婚イベントとか、出産イベントとか、妻がね、他界するとか、旦那が他界するとかっていう、そういうイベントを何度も何度も見てきたとするじゃない。そのときに、またゲームをまたプレイし直して、まあ、次から強くてニューゲームとかってやったりするんじゃない？その時にだよ。もうこの周回プレイは、魔法使いで特化しているて、遠くのところにいる、竜を倒すために頑張るから、結婚とかっていう制度でちょっとそこに労力とか時間持ってくのもったいないやって思わない？ゲームプレイしたら。散々結婚イベントやってきてさ、もうやり尽くしてトロフィーもコンプリート、ね、要はその辺のトロフィー系も全部、ね、結婚系は全部取り尽くしたと。攻略武器で見て分かってると。だったら、その結婚とかに労力を割かずに、全く新しい未知の領域っていうか、ひたすら極めるやつ。何、図鑑を全部埋めるとかね、ボスを全部倒すとかっていう、そういうトロフィーを目指そうとするっていうのを、ゲームプレイする人として考えたらさ、そんな結婚なんかしてられっかって感じでさ、ポイってやるでしょ。で、そこに対してだよ、RPG のゲームの中のキャラクターが、結婚しないよとか、息遅れてるよとかっていうのをさ、そのゲーム内でさ、キャラクターが言ったとしてもさ、いや、トロフィーコンプリートするためには、ね、そんな中、市民とかそういうこと言ってても、そこの部分で労力使って、たら届かない領域があるから、そこを頑張るために今回は結婚イベントしないよっていう考え方、まあ変な言い訳かもしれんけど、でもね、そのキャラクター自体がやっぱり補正があるんだよ、これ不思議なことに。なんつうの、結婚は親とか祖先のためにやらなきゃならんっていう考え方も過去下げ方でいるし、もう一つは本当に普通にいい人と出会って、いい人とまあ結婚してたいとか、その人の子供をね、育てていきたいっていう、その純粋な気持ちとか感情があるっていうことも6割ぐらいあるし、ホリエモンみたいに、なんかお金とかね、人気とか顔とかがあったとしても、結婚なんかやってらんねえし、やるだけ無駄って考えて結婚しないって人もいるよね。そこの多様性っていうのは責められるもんじゃないし、各自自由だと思うんだけど、俺は転生とかカルマっていう考え方しちゃってるわけ。だからその人の個人の自由というか、どっちかっていうと、過去生でもうこれはもう散々やってるからもういいやっていう感じ。変だよね。で、俺のね、転生の順番で、現在共感型でいっぱい経験して、次に過去再現型でいっぱい経験して、最後は未来創造型で、まあ、涅槃っていうかな、まあ、卒業終了みたいな感じで俺考えてる。って考えた時に、現在共感型の人たちがね、流行を追っかけたりとか、目の前の 飢餓とかと戦いながらも、みんなの意見を出し合って、みんなと仲良くやっていこうっていう、そんな生き方ね。あと結婚ももちろんするけどね。っていうのと、それこそ、ね、昔の亭主関白みたいな考え方で、過去再現性があって、まあ、昔のね、祖先を大事にするっていう考え方がひたすら努力しまくって、ね、認められて成り上がっていくっていう、そういう人生ももちろん結婚もするよ。っていう生き方も散々やってきたらさ、転生っていうのはさ、100とか200とかわかんないよ。数はわかんない。でも相当転生回数でやってんだったらさ、そういうさ、人生観って何度もやってるわけだよ。って考えたらだよ。魂でさ、無意識の魂からするとさ、もう結婚なんかいいよ。そんなことばっか繰り返しても、その端の端の世界まで見に行けないんだったら、もうお前は結婚なんか興味ないようには、考え方を潜在意識的にやっちまえってなるって俺は思うんだよね。と思う？これ。常に結婚結婚結婚っていうような 強迫観念でいれるような転生だったら、果たして世の中のその独創性だったり、あっと驚くような改革見て革命とか革命っていうかな、そういうことが起きるっていうのは、必ずしも結婚が必要なのかなと思うんだよね。なんか、変かな。まあ、そんな感じで、俺は野良吉さんとはね、まあ、なんか、チャットみたいな感じでね、メッセージ送りは送られて、俺はメッセージ直接送らずにこうやって配信で回答してるけど、本当ドラキシさんはね、こう、なんだろう、自然に思ったことを書いてくれるの、俺もありがたいし、でもね、ノラキシさん自身も、なんだろう、アウトプットするって気持ちいいよねっていう。なんか、まあ、俺の配信聞いてくれるのめっちゃありがたいし、それに対して、助言をくれるのも俺も知らないところで気づきもいっぱいあるし、それに野良吉さん自身も自分のか、なんか、か、過去の人生振り返った時に、まあ俺みたいになんか変な人間がこういうことやってるとか、いろんな情報を出してることに対して、ちょっとこう、なんだ、照合し合わせてみて、自分はこう思うとか、こういう気づきがあるとか、こうな、これはどうなのみたいなことを考えて、そこで今まで飲み込んでた部分を、ポンと文字で打ち込むっていうさ、そのプロセスによってさ、自分自身のなんていうかな、考え方も整理されて、さらに新しい発見があると思うんだよね。だからウィンウィンなわけ。だからまあそんな感じで、野良吉さんもね、全然気軽なくて送ってくれればいいよ。罵倒とかさ、一方的な批判とか俺無視するかもしれないけど、まあ全然こうなんじゃないのとか、こう、私はこう思いましたったら全然 OK だからね。はい。まあそういうところから結構なんかお互いに気づきもあるし、今回みたいにね、俺も、確かになーっていう部分ね。趣味を先に選別して、その後から男女で、まあ、結婚を考えるっていう考え方の方が自然なのかなって、確かに思ったんでね。そういうのは気づかないもんなんだよ。自分、灯台もとくだしね。自分ではよく知ってると思ってても、他の人から見れば自然に違和感とかで気づいて、こうなんじゃないって言えるけど、自分だと全然気づかない。そういうことっていうのは基本的に他の人からこう教えてもらった方がありがたいっていうね。そこで自浄作用っていうかな、自分のまあダメなところというか、もっとブラッシュアップできる部分っていうのを、こう自分で気づければいいけど、気づけられない鈍感的な人っていうのは、そういう、なんていうの、まあ、助言というか、なんかツッコミを入れてくれるような、視聴者にリスナーだったり友達だったりいればいいんじゃないのって思う。で、それプラス自分自身が、なんていうの、受け入れる？別に俺合わないなら合わないっていう。いや、この考え方は俺合わないし、俺は素のままでいくわっていうのもあるしね。そこの部分は、よりあった方が選択肢になるんだよね。必ずしも俺は全部従うつもりはないよ。だけど、そういうコメントがいろいろあった時に、見た時に、ああ、確かになと思ったら取り入れるし、いや、そうはないよ。そうはないし、俺の信念があるし、そこは変えられないって言うんだったら、そういうだけの話だから。でも、コメントをもらうってことは、自分の中で、あ、こういう選択肢があるんだとか、気づきとかの、ね、選択肢が増えるから、そういうのはありがたい限りになるって感じです。はい。コメントありがとうございました。婚活頑張ろう。